あのことは幾田流かなあ、と河野さんはつかぬことを聞く。
寒くなった。キツネのちゃんちゃんでも着よう、
と宗近くんもつかぬことを言う。二人は離れ離れに口を聞いている。丹前の胸を開いて違い棚の上から例の異様な直器を取り出して体を斜めに腕を通した時、河野さんは聞いた。
そのちゃんちゃんは手製か。
うん、革は品に行った友人からもらったんだがね、表はいとこうがつけてくれた。本物だ。うまいもんだ。お糸さんは不二雄なんぞと違って実用的にできているからいい。
いいか。うん、あいつが嫁に行くと少々困るね。
いい嫁の口はないかい。
嫁の口か、
と宗近くんはちょっと河野さんを見たが、気の乗らない調子で、
ないこともないが、
とだらりと言葉の尾を垂れた。河野さんは問題を転じた。
お糸さんが嫁に行くとおじさんも困るね。
困ったって仕方がない。どうせいつか困るんだもの。それよりか、君は女房をもらわないのかい。
僕か。だって食わすことができないもの。
だからおっかさんの言う通りに君がうちを継いで。
そりゃダメだよ。母が何と言ったって僕は嫌なんだ。
妙だね。どうも君がはっきりしないもんだから藤尾さんも嫁に行かれないんだろう。
行かれないんじゃない、行かないんだ。
宗近くんは黙って鼻をピクつかせている。
またハモを食わせるな。毎日ハモばかり食って腹の中が小骨だらけだ。京都というところは実に愚なところだ。もういい加減に帰ろうじゃないか。
帰ってもいい。ハモぐらいなら帰らなくてもいい。
しかし君の嗅覚は非常に敏感だね。ハモの匂いがするかい？
するじゃないか。台所でしきりに焼いてらあね。
そのくらい虫が知らせると親父も外国で死ななくっても済んだかもしれない。
親父は収穫が鈍かったと見える。
ははは、時におじさんの異物はもうついたかしら。
もうついた自分だね。公使館の佐伯という人が持ってきてくれるはずだ。何にもないだろう。書物が少しあるかな。
例の時計はどうしたろう。
そうそう、ロンドンで買った自慢の時計か。あれは多分来るだろう。子供の時から藤尾のおもちゃになった時計だ。あれを持つとなかなか離さなかったもんだ。あの鎖についているガーネットが気に入ってね。
考えると古い時計だね。
そうだろう。親父が初めて洋行した時に買ったんだから。
あれをおじさんの形見に僕にくれ。
僕もそう思っていた。
おじさんが今度洋行する時ね、帰ったら卒業祝いにこれをお前にやろうと約束して言ったんだよ。
僕も覚えている。ことによると今頃は藤尾が取ってまたおもちゃにしているかもしれないが、
藤尾さんとあの時計は到底話せないか。
何、構わない。それでももらおう。
河野さんは黙っ 宗近くんの眉の間を長いこと見ていた。お昼の膳の上には宗近くんの予言通り鱧が出た。